はい、マタイによる福音書を開いてください。8章です。聖書通読の私たちは学びをしておりますけど、聖書通読ですね、ずっとこう順番に読んでいってますけれども、ちょっとね、間が起きましたね。この2回連続で違うこの説教を皆さん聞きましたね。はじめはこのキリストの体を立て上げていくということを中島さんが話してくださいまして、で先週私がこのなんですか、マケドニア人の呼びかけということで、この福音の宣教ですねのところをお話ししました。で、戻りますですね、三条の説教あるいは水訓ですね、これをイエス様が語り終えられたところから今日は始まるわけなんです。で、群衆がイエス様の言葉を聞いたときに驚いたって出てるんですね。この7章の最後の2節ですけれども、イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに驚いたですね、驚きました。そしてなぜかというと、イエスが彼らの律法学者たちのようではなく権威あるものとして教えられたからであると、権威あるものとして教えられたということなんです。で、この三条の説教を読むと、このイエス様の言葉をですね、こう読んでいくとですね、いいお話でしたとかですね、私は理解できましたっていうふうになれない類のものですね。塩気があるというか、もう本当にひれ伏すしかない、もう自分には何もないですね。そして、もう幸いですというイエス様の恵みの言葉を聞いて受け入れていく、ひれ伏していく、そのように導かれていくわけなんですね。だから律法学者たちのようではなくですね、権威があるわけなんです。で、この8章から読んでいくのは事実権威がある、言葉に権威、単なる権威って私たち日本語で権威って聞くと、なんていうかな、そうじゃなくてね、もっと権威があります。言葉を語れば人が癒されてですね、悪霊が追い出されて、でなんと嵐までが止んで、悪霊、そうですね、ものすごい凶暴な、この悪霊も、出ていくというですね、この驚くべき技がイエス様の言葉によって行われる力を持っていたわけなんです。でこれをですね、私たちは見ていくことになります。そしてこの驚いたというね、言葉もこの福音書の中には非常に多くて、また使徒の働きの中にも多いです。この驚いた、で次にイエス様ご自身も驚いた、神の御業というのは驚きに満ちていますね。で私たちの罪の性質というのは現状以上望みますですね。今までのままでいてほしい。しかし神はこの恵みと喜びのこの驚きを与え、もう聖霊が下った時はですね、使徒になった時は驚き呆れたって書いてあるんですね。もう自分の理解をはるかに超えていて、一体何なんだこれはと、このイエス様が私たちの間にいるっていうことは、このことが起こってくるわけなんですね。この私たちは具体的な生活の中で変化を、この見ていくというのは、これはイエス様がおられるときにそうなっていくんだということを知っておく必要があります。で今話しましたように、イエス様ご自身が驚いたというのがあるですね。この8章のこの5節からの話なんですね。100人隊長の信仰ですね、100人隊長の信仰ですですね。これが5節から、 13節まであるんですけれども、5節から9節までに今朝は注目して見ていきたいと思います。イエスがカペナウムに入られると、一人の百人隊長が身元に来て懇願し、主よ、私のしもべが中風のために家で寝込んでいます、ひどく苦しんでいますと言った。イエスは彼に言って彼を治そうと言われた。しかし百人隊長は答えた。主よ、あなた様を私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をください。そうすれば私のしもべは癒されます。と申しますのは、私も権威の下にあるものだからです。私自身の下にも兵士たちがいて、その一人に行けと言えば行けますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをしようと言えばそのようにします。これを聞いた後でイエス様が驚くんです。この信仰に、イスラエルのうちの誰にもこれほどの信仰を見たことはありませんと言われるわけですね。癒しを行われるときに手に触れるっていうこともせずに、言葉だけで行うことができるということを彼の方から言ったわけなんです。イエス様の働きの本質ですね。そして神の国の本質って言ってもいいかもしれません。それが言葉にある権威。先ほども歌いました、ね、言葉によって戦われる、御言葉によってって。でこれを把握していたんです。で、百人隊長は結構この聖書の中でよく出てきます。で、ほとんど全てがとても良い人物として出てくるんですね。で、今見た通り、このここにいる百人隊長がそうだし、十字架の現場でその十字架の執行を任された、命令を受けた百人隊長もいます。そのイエス様が十字架につけられて息を引き取られるまで、その現場でその総責任ですから、そこにいて正面でイエス様を見ていたんです。もちろんこれ実際に手を下しているのはこの自分の部下の兵士ですね。この釘を打つのもそうだしですね、この槍で刺すのもそうだしですね、海面をこう持ってこの水ぶどう酒を持っていくのもそうだし、でこれを取り行って一部始終を注意深く見ていたんですけれども、こう書いてます。イエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見ていった。この方は本当に神の子であった、神の子であったって彼は言ったんです。全知全能の誠の神を彼がどこまで知っていたかは分かりません。ローマ人ですから、ローマ軍の中ではローマの神々やギリシャの神々や、とにかく神々を拝んでいた多神教の人であったはずなんですけれども、地震が起こったりですね、空が暗くなったりですね、またイエス様のお姿を、清いお姿を見ててですね、全く今までとは全然違う、神から来られた方だと、神の子だと彼は言ったわけなんです。そして、有名な人は、百人隊長の有名な人はこの前学んだ、この前言及したコルネリオですね、あるいはコルネリウス、カイサリアでの駐屯地にいた百人隊長コルネリウスですけれども、ペテロの福音伝道によって彼も一家も信じ、またその時に聖霊のバプテスマも受けました。そして水のバプテスマも受けました。でその彼はどういう人物かが使徒の働きの10章の2節に書いてあります。彼は敬虔な人で、家族全員共にと共に神を恐れ、民に多くの施しをし、いつも神に祈りを捧げていた。彼は異邦人なので、今言ったようにいろいろな神々が、まあ、このローマ軍の中では拝まれていて、まあ、ギリシャの神々もあったと思う、まあ、ローマの神々が多かったと思いますが、でその中にいたにもかかわらず、ユダヤ人たちが信じて紹介していた 天と地をお作りになられた誠の神をですね、彼は受け入れていたんです。で、受け入れていたんですけれども、改宗の手続き、この割礼を受けて律法を守るとかですね、この改宗の手続きを取るまでは行ってなかった、改宗者ではなかったんですね。けれどもユダヤ人に施しをしていました。民に施しをしていたって書いてあります。これは彼らは神に選ばれた人たちだからということだけでですね、この施しをしていたんですね。ちなみに私たちの教会もブリティス・フォー・ピースを通してですね、このユダヤ、イスラエルに帰還したばかりのこの人たちを支援しているわけですけれども、彼らもこうやって神様を敬っていた。その中に100人隊長が出てくるんです。で、次に出てくる、他にも出てくるんですけども、有名な人としては、有名かな、あんまり有名ではないかな、使徒の働きの最後の方に出てきます。27章でそうなんですけれども、このパウロがカイサリアで監禁されていて、それでこのカイサルに上訴したんですね。それで囚人として船に乗ってローマに行くことになるんですが、それを仕切っていた、取り仕切っていた責任者というのが親衛隊でもあるんですが、ユリウスという百人隊長でした。こう書いてあります。さて、私たちが船でイタリアに行くことが決まったとき、パウロと他の数人の囚人は親衛隊のユリウスという百人隊長に引き渡された。親衛隊って皆さん分かりますよね。近衛兵って言ってもいいかもしれませんけども、皇帝を守る部隊ですね。これから皇帝のところに彼は出るので、このユリウスという人がこの囚人をですね、連れていく責任者だったんです。で、遭難しました。彼は最初船長を信じたんですけども、パウロはこれまずいと、これ以上行ったらまずいと、だけれども急いでね、この船長は大丈夫だって言ったから急いだら風が吹いてですね、強い風が吹いて、でそれで遭難しかけた時にパウロが大丈夫、私が言った通りだと、でしかし神の使いが来て、この私に言ったこの誰一人死ぬことはないと言ったと。で、百人隊長はそれでパウロをまた神を恐れたんでしょうね。で、座礁してしまったんです。座礁したから囚人たち、この泳いで、逃げなきゃいけないから囚人たちが逃げる恐れがあったんですね。で、囚人を逃がすとその囚人の刑が課せられちゃうんです。だから死刑囚だったら死刑なんですよ。けれどもこう書いてあるんです。百人隊長はパウロを助けたいと思い、彼らの計画を制止したと。つまり命がけで彼はパウロを守ったんですね。他にも何人か出てくるんですけども、悪い人のように出てこないんですよ。ローマ兵ですよ。そんないわゆるいい人たちじゃないです。ですね。ちょっとこう、なんていうのかな、荒々しい人たちですね。剣持ってますからね。だから覚えてますか、シモンにこれイエス様の十字架を持たせた時もですね、持てとかですね、もういくらでもできる。だから1ミリオン行きなさいって言ったら2ミリオンこの荷物をね運ぶ、いくらでもできたんですね。それをよくやっていた人たちです。けれどもそのイメージとは違って、この百人隊長は本当に良い人たちとして出てくるんですね。実はですね、これ非常に身近な人たちなので、ちょっと言うこともはばかれるんですけれども、沖縄にカルバリーチャペル結構あるんですよね。で、今までも、ここにも訪問してきた事実軍属の人たちです。この沖縄米軍の方々が、兄弟たちもここに来ました。で、私たちが沖縄に行くともうたくさんの人がいます。で、私驚きました。特に海兵隊っていうとなんとなくかな、やっぱりこうなんていうのかな、ムキムキマンなんだよ海兵隊で、こうなんだツンツルテンでね、ふわーって感じで、スポーツ狩りかなツンツルテンじゃないな、スポーツ狩りだね。 もういかにもっていう感じでなんですけど謙虚なんですね。それ謙遜なんですね。で、高い位にいる高官みたいな人も実はいるんです、その中に。で、ものすごい規律は厳しいですから、もうあれですよ、自分よりランクが上だったらもう絶対に何も言えない、もうはっきり厳しい、この会社のなんていうの、上司のレベルじゃないんですよ、軍隊は。けれどもですね、あるカルバリーチャペルでですね、これ朝にこう掃除をしてるんですね、朝早く来てね。で、普通の、男性なんですよ。ところが、その沖縄の米軍の本当に上の人なんですよ。ですね。で、選挙会議とかでこのあって、バーレーンっていう国があるんですね、この中東にね。でそこにも教会があるんですけど、そこで、担当している、牧師さんにもこの前会いました、1月に。似たような話をするんですよね、もうこの教会から入ったら私は兄弟だと。でそこで思い出したのがね、主人としもべで、ローマの社会でね、しもべが奴隷がね、牧師になってる場合もあるわけじゃないですか。だけどももう同じ兄弟ですよね。でこのように非常にこうイメージとこうなんか 逆のケースが多いんですね、場合が多いんですね。でどこにこう鍵があるか、どこにこのポイントがあるかというと、今日のこのメッセージ題になってますが、私も権威の下にあるんだってポイントです。ここなんですね。武器を所持していますから、いくらでも人を虐げることができます。でもその逆になっているというのは、自分自身が命令を出す立場にいるけれども権威のもとにいるんだということを一番よく知っている人なんです。で、ローマ社会において、ローマ軍の中で百人隊長というのは背骨と呼ばれていました。背骨、これですね、中核になっている人たちなんです。でこのウィキペディアを見るとですね、こう書いてました。兵の指揮統制をはじめ、非戦闘時における隊の管理など、軍の中核を担う極めて重要な役割を果たしていたと。そして、こうも書いてました。市民社会からも大きな敬意を持って遇される名誉ある地位であったですね。非常にこう高貴な人たちですね、であったことが分かります。まあ、今で言うと少尉少佐みたいな、まあ、会社で言うと中間、まあ、中間職って言ってもあんまりなんか尊敬されてるっていうね、会社じゃないかもしれませんけれども、まあ、中間職ですね、簡単に言うと。権威はあるんですけども、自分が権威のもとにいてそれに徹底的に服従するから責任を果たすことができて、自分が権威を行使することができるわけなんです。でローマの百人隊長は誰に対して服従しているのかというと、直属の上司である、もちろん千人隊長だったりするわけですけども、究極は皇帝ですね。王であるカエサルにが主権者であって、この方に服従して、どのように服従するかというと、徹底ですね、全てです、全てを捧げます。条件をつけたら主人ではありません。どんな時にもどんなことがあっても全身全霊を尽くして仕えて従うわけです。自分の心の王座にはもう自分はいないんです。王が座っています。それゆえに、自分が命令を出す時というのは自分自身からではなくて、皇帝の、まあ、簡単に言うと身胸、ちょっとねでっかい言葉使っちゃいましたけども、心なんですよね、思いなんですよね。だからこういうふうに言ってるわけです。この9節がね、今日 の一番注目している箇所なんですけども、私自身の下にも兵士たちがいて、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをしようと言え、しろと言えばそのようにしますと。 まず自分の上の権威に服従するんです。で次に自分に任されていた者たちを見て、自分がその治めている領域をこう見ていく、監督していくですね。で自分が王に仕えているから、そこに広がる自分の責任範囲が見えてくるわけなんです。でこれがイエス様が百人隊長の信仰を褒めたたえている、褒めていることの理由ですね。私たちが服従する生活を、従う生活を歩んでいるかどうかなんです。で実はこれが今の時代は非常に分かりにくい時代に生きています。僕はある意味でこの反キリスト的な時代だと僕は見ています。今の時代は何かと言ったら、誰にも私は従いません、で高慢になって神を罵っていくんです。で自分自身を神にしていきます。人権という言葉、自由という言葉、これはたっといものです。でもたっとい賜物なんです。プレゼントなんです。プレゼントしている人がいるんです。誰ですか？神なんです。で日本国憲法は神という文字は出てきてはいませんけれども、私たちがアメリカに連合軍に負けた時に連合軍が作った憲法なんですね。どこから来てるか、アメリカの憲法って、アメリカの憲法どこから来てるか、イギリスの憲法なんです。どこから来てるか、神によって与えられているっていうのがこの、憲法っていう言葉がありますけれども、神によって人権であるとか、この、権利ですね、ですね、これが私たちに与えられている。主権者がいるから、王がいるから、私たちがこの賜物がある。だから何かに服従していなければ絶対に私たちは恵みとか他のものがわからないんですね。人は何かに従属しています。でボブ・デュランっていうロック歌手、なんかオバマ大統領の時にね、なんかローベル文学賞だっけか取りましたよね。で彼の変遷って面白いんですが、彼ユダヤ人なんですけれども、イエス様を信じたんですね。途中でジーザスムーブメントの時に信じています。今なんかちょっと戻っちゃったとかね、そういう噂がありますけど、またなんかユダヤ教に戻ったとかなんかっていう噂があるんですけども、で彼が途中でこのどんどん歌詞が変わっていくんですね。でこうやってね、 You got to serve somebody ってこう歌うんですよ。誰かに使えていなきゃいけないって、誰かに使えているんだよって、自分は誰からも自由になって中立で、この自立していて、私はもう本当に自分は自分の生活をやっているんだよって言っても、それは嘘だよと、誰かに使えているよと。でこれはローマの6章から来ている言葉なんです。16節、あなた方が自分自身を奴隷として捧げて服従すれば、その服従する相手の奴隷となるのです。つまり罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至りますと。神が人間を作られたときに命令から始まったのを覚えてますか？まあ、その前に祝福しますけどね。あでもそれも従いなさい、従えよっていう命令ですね、祝福命令ですね。でその他にしてはいけないという命令もされました。覚えてますよね。園にはいろんな木が生えてますけど、どこから取ってもいいんだよ、取って食べていいんだよ、実を。けれども園の中央にある善悪の知識の木から実を取って食べてはならない、取って食べたら必ず死ぬと、こう言われたんです。この命令から始まってます。でその命令の下に自分を置くんですね、服従するんです。ところが自分は賢くなろうと、この誘惑を受けてですね、エヴァが。で自分で判断して、自分で決めて、自分で生きていこうと。でこれが罪の始まりなんです。自分の感情や知性が神となってしまって、誠の天地を作られた神と誠の主であるイエス・キリストを退けていくわけなんです。でなんでここまで従うことを神が言われているかというと、神ご自身が 従われる方なんです。我々に似せて人を作ろうと神は言われました。一人であられるお方が我々という言葉をお使いになっています。もちろんこれは私たち新約聖書で父なる神であって子なるキリストであって聖霊なる神、三つであるんだけれども一つであられる神であることを知っているんです。でもなんで一体なのかなんです。なんで一つなのかということなんです。なんで一つになれるのかということなんです。服従が絶対にその中に、従うということが絶対に必要なんです。私は私、あなたはあなたにしたら個人主義になったらバラバラになります。みんなで話し合って一つになりましょうっていうのは実は当たってるようでめちゃめちゃ間違ってるんです。どこかの時点で何らかの意見、何か統一した意見があって、そこに皆が服するからこそですね、従うからこそ一つになっているんです。だからコラの罪っていうのはこういう罪だったんです。みんなが聖なるものなのに、これ一見が正しいんですよ。確かにみんなが聖なるものなんです。で次は間違ってる。なんでお前だけが、モーセとアロン、なんでお前だけが我々の上に立つのかですね。みんな聖なるものですよ。でも上に立つことをそれによって否定していく、権威を否定していった、これは妬みであって反逆なんですね。これをサタンが罪を犯したんです。サタンは意図高き方のようになろうって言ったんです。だから権威というのは一つでしかないです。そして従うということがあって初めて信頼関係ができ、愛の関係ができ、尊敬ができ、また平安、平和平安が与えられます。イエス様が父なる神と能力においても性質においても全く同じなんですけれども、父から離れて行われたことは何一つありませんでした。父から離れて何でもすることはおできになったんですが何もしませんでした。こう言われました。ヨハネの5章の19節、子は父がしておられることを見て行う以外は自分から何も行うことはできません。すべて父がなさることを子も同様に行うのです。それは父が子を愛し、ご自分がすべてすることをすべて子にお示しになるからです。私はその方が喜ばれることをいつも行うからです。これは8章の29節ですね。このようにしてイエス様ご自身が父なる神に服することによって、父なる神の言われることをだけを行っていくことによって、イエス様ご自身に父なる神の権威とか力とか全てが与えられて、だから御子なんですよ。全てのものを引き継いでいる御子として、まあ、機能するって言ったら変だね、動くことがおできになって、一つになっているわけなんです。そして父の権威によって父の権威が一切与えられていて、世界を治めるキリストとなってくださることができるんですね。でイエス様は十字架につけられる前に、父なる神に塗られました。他の人にも聞こえて、まあ、弟子たちにも聞こえることができるようにね、このヨハネが記録してるわけですけども、こう祈られたんです。17章の21節にヨハネの、父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、全ての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなた方が私を使わされたことを世が信じるようになるためです。一つになっておられるこの父と子でありますですね。その交わりをご自身を信じる者たちにも引き伸ばしたいと願われたんです。つまりこの父と子にあって、その一つの関係にあって、私たちも互いに一つになっていくようにと祈られました。でこれ弟子たちが聞くことができるように語られたんですね。で弟子とは何か、弟子とは何か、自分を捨てて自分の十字架を追って私についてきなさいと言われましたよね。 もっと正確に言うと、誰でも私について来たいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従って来なさいと。自分を捨てなさいと。これ言い換えれば、心の王座に自分がついているのをやめなさいということです。そこから立ち上がって私が座るようにさせなさいと。で、次に自分の十字架を追ってという言葉があります。で、あの十字架という言葉がこの世間で使われている言葉ね、十字架を背負って生きていくなんてね、あるじゃないですか、ね、であれは例えば重い罪を犯した人が、まあ、その贖罪をね、贖罪じゃないや、償いをね、まあ、して重い十字架を追って背負っていくっていうふうに使われますけど、そういう意味ではありません。十字架を追って生きていくということは、この彼らが聞いた時にはローマに服従して生きていくということなんです。十字架刑というのは根本的に何かって言ったら反逆罪なんです。ローマは平和が与えられていました。ローマに逆らわない限りで、これに反逆することが一番重い罪なんです。まあ、ものすごい重罪、この殺人も、まあ、その十字架刑にはなったんですけれども、まあ、でも反逆してその時にこう人を殺していったということが多かったんですね。多分バルナ、バラバか、バラバもそういう人だと思います。で、なんでかっていうと、この十字架をこう追わされられることによって、どんなにローマに反抗しようが絶対にお前は逆らうことはできないという見せしめだったんです。だから主権はローマにあるということを示していた。つまり十字架を追いなさいということは、具体的な生活の中で従う生活をしていきなさいということなんです。そのイエス様に従っていく集団が弟子たちであり、教会はキリストの弟子たちによって成り立っている。すべてはイエス様が中心なんです。さっき歌いましたね、朝起きても主はイエス、闇叫んで主はイエス、全部がイエス様なんです。教会の主はイエス様になられます。イエス様が教会を立て上げ動かされるんです。イエス様が頭であられます。そしてイエス様を主としている弟子たちの間ではイエス様だけだから一つになれます。十二弟子の中に興味深い二人がいるんです。熱心党員シモンという人がいます。でもう一人は主税人マタイです。まもなく出てきます。次の週っていうか、その9章に出てきます。彼は主税人、徴税してるんです。で、熱心党というのは、民族主義者、あるいは、愛国主義者、あとは武闘派、武器を持って戦います。メシアが来られてですね、神の国を建てるときにはローマをこの武力を持って倒すと。だから、ローマ反乱というのは、この熱心党によってこの導かれてたんですね。マサダの要塞もそうですね、熱心党員ですね。復活の映画をご覧になった方は分かるかと、最初のに出てきます熱心党員たちが。主人公がですね、このローマで戦うじゃないですか。で、その時にメシアが来るんだと声に叫んで、この殺される前にね、この主人公殺すじゃないですか。ユダヤ人ですね、熱心党員です。で、主税人というのは誰からお金取ってるか、ユダヤ人からお金取ってるんですけども、ユダヤ人が行っていくんですが、誰のためにやってるか、ローマのためにやってるんです。で、ユダヤ人大嫌いだったんです、ね、お金払うのが嫌いというよりも屈辱的だったんです。で、それを買って出てるんです。だから自分が猫ババしたいからね、お金その間にザーカイがそうじゃないですか。だから罪人、主税人、遊女とかって出てくるでしょ、このイエス様の言葉でね。あれがユダヤ人の中ではもうユダヤ人なんだけど、まあ立法を守らなくていいよっていう、もうなんかもう何ていうのかな、相手にされなかったような人たちなんです。ローマの犬 簡単に言うと。だからイエス様が真ん中にいなかったら、この人嫌いだけじゃないんですよこの人嫌いっていうあの内容じゃなくて、もうシモンが刀持ってもうマタイをその場で殺してますよ、腹刺してますよ。なぜ一つになれたんでしょうか。もう一回言います。強烈にイエス様を主としてイエス様に従っていたからです。こういう集団が教会です。だからこそ教会には大きな力と権威が与えられています。ペテロに言いました。イエス様が、私はこの岩の上に私の教会を建てます、黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。私はあなたに天の御国の鍵を与えます。あなたが地上につなぐことは天においてもつながれ、あなたが地上で解くことは天においても解かれています。なんと天と地のこの運命というか鍵が教会に与えられているんです。どこから出てくるんですか。私たちのそんな力が出てこないですよ。私たちからイエス様の完全服従している時に出てくるんです。そして賜物が与えられています。一人一人に奉仕が任されていきます。そしてキリストの福音によって御霊によって変えられる人々が起こされていきます。身体が生きてるんです。自分が権威のもとにいることを知ってその中に服従することによって、この務めがあって責任があるんですね。ちょっと長いんですけど、ローマの12章の3節から8節までを読んでみたいと思います。開いてください。開いてください。ちょっと長いからね。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深く考えなさい。一つの体には多くの器官があり、しかも全ての器官が同じ働きをしてはいないように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人は互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なる賜物を持っているので、それが預言であればその信仰に応じて預言し、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教え、進めをする人であれば進め、分け与える人であれば惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれを行いなさいと、こう言ってます。でこれとってもね、この本当これだけでもじっくり学んでいきたい箇所なんですけれども、ここに何の賜物があるのかなっていう悩みは書かれてないんですよ。誰々であればこうしなさい、誰々であればこうしなさい、こうであればこうしなさい、もうすでに賜物が与えられているという前提で書かれているんです。で、いや私には賜物がないというのは嘘です。イエス様の恵みによって救われたのであれば、ここであなた方に恵みに従って言いますとかって書いてあるし、それぞれの恵みに従ってって書いてあります。もう与えられていて、でそれ以上にこの思うべき限度を超えて思い上がってはいけないと慎み深く考えなさいと。地味なんですよやってることは。でも喜んでできてるんですよ。やってません。やってるんです。恵みによって救われていたら行いに出ていきます。喜んでいってます。それがいかに惨めに思えても、例えば私が話してから口だとするじゃないですか。体の中で口で動けますか、体が。みんな口になったら気持ち悪いですよ。足がないと今やっていけないんですよ。でも足は目立たないんですよ。もう絶対に必要なんです。恵みによってそれぞれに与えられていて、そして熱心という言葉もありました。熱心に行いなさい。でここで初めて指導者についても話せるんですね。教会の中のヘブル書の13章の17節をお読みします。開かなくてもいいです。聞いてるだけで。あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。 この人たちは神に申し開きする者としてあなた方の魂のために見張りをしているのです。ですからこの人たちが喜んでそのことをし、嘆きながらすることのないようにしなさい。そうでないとあなた方の益にはならないからです。ここまで話したので今この箇所を読むことができると思います。あくまでも指導者に従いなさいというのは、それぞれがイエス様に、イエス様が全てです。イエス様が頭です。イエス様に仕えて従っているという中にあって、互いに使い合っているという中にあって、そこで交通整理のようにこの牧者が立てられていていくわけなんです。牧師がなんか神と何ていうの、この自分の間をこう取り持つような仲介者じゃないんです。御霊に聞き従いながら、自分が従って、あの聞き従いながら、この従っていくわけなんですね。だから神の恵みによって一人一人が建てられています。もう一回言います。神の恵みによって建てられてるんです。どの人が建てられていても、他の人たちはその任された人に従うんです。エペソ書にキリストを恐れて互いに従い合いなさい、英語では服従しなさいって書いてます。 Submit。だから私は牧者ですけれども、それ地位じゃないんですね。賜物であって働きなんです。だから誰かが奉仕に立てられているのであれば、その人が担当であれば、具体的なことについては私もその人に従うんです。地位じゃないんですよ。上下関係っていうことじゃないんです。権威系統っていうのは上下関係の話をしてるんじゃないんです。で、この従うということが、今これエペソのね、5章の21節読んだんですよ。キリストを恐れて互いに従い合いなさいっていう。で、これをパウロが言った後に出てくる内容っていうのが、この夫婦生活であって、そして親子、この家族の生活であって、そして今度は職場、主人と奴隷の生活であって、どの生活においても、また社会生活、あのパウロローマ書のね13章に言ってますけども、社会生活、権威に従いなさいと、法律とかね。で、この社会生活においてもそうだけれども、キリスト者がこれをこの従うという生活が特徴になっているんですね。これクリスチャンって言ったら従う人なんだと、敬っていく人なんだと、感謝している人だというのが特徴になっているんですね。だから妻が夫に従いなさいというのが出てくるし、夫もですね、妻を愛することによって自分自身を捧げることによって主に従います。で、子供は主にあって、両親に従うけれども、父たちも主にあって子を教育しながら主に従っていくんです。で、奴隷はキリストにあって恐れをののき、地上の主人に従いますけれども、主人は天に主がおられるんです。公平に裁かれる方ですから、公平に奴隷を取り扱っていくことによって主に従うんです。生活のあらゆる面において主に従って、そこに立てられている人々に従っていきます。で、このような関係があって神の国が広がっていきます。イエス様が天の御国を述べ伝えて、ご自分の言葉によってこれからですね、このご自分の支配の領域を広げていくんですよ。この雷病を清められたり、熱病にかかった女を癒されたり、悪霊に疲れている人たちを、この悪霊を追い出して嵐さえも沈めてですね、そしてこれが全部が言葉、イエス様の言葉によって行われていきます。沈まれって言ったら沈むんですね。で、私たちがその言われていることに聞き従っていく。で、自分自身から、また互いの関係から、この神の国が広がっていきます。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。今日は、とても大事なところを読みました。百人隊長の信仰から多くのことを学ぶことができたことを感謝いたします。主よ、 私たちがまずあなたの器であることを覚えます。器であってあなたが私たちの中におられるからこそ私たちは生きていることができます。あなたの言われる戒めを守ることによって私たちがあなたの中に生きていくことができます。そして互いの関係の中にもあなたがおられるということ、これは互いに従い合っていくこと、愛し合っていくこと、使い合っていくこと、でこの中で初めてあなたがおられるということを経験することができます。神様どうぞ私たちの中に、この御霊が働いてくださいますようにお願いいたします。そして知恵を与えてください。具体的にどういうことなのかを一生懸命考えていきたいと思うんですけれども、主よ、けれどもこのわからないことがあるかもしれません。どうか主よ、そこを理解することができるように知恵を与えください。そして今まで経験してないことかもしれません、けれども言われたことだからということだけであなたから行っていくことができる勇気を与えください。恵みを経験できますようにお願いいたします。どうかどうかそのきっかけを与えてくださいますように、手本を与えてくださいますように。そして私たちの教会の中にも確かにここにキリストがおられるということを、この具体的に見せていくことができるようにどうか助けてください。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。アーメン。